それでは聖書を読みいたします。今日お読みする箇所はルカの福音書15章の1節から7節になります。ルカの福音書15章の1節から7節です。それではお読みします。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうち誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたから、というでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。以上のお読みした箇所から、天にある喜びと題して伊藤牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
あ、皆さんこんにちは。2月の第一聖日を迎えましたけども、お元気でお過ごしでしょうか。しばらくお会いできずにおりますけれども、お変わりなくお過ごしでしょうか。緊急事態宣言もですね、3月7日までこう1ヶ月も延長となりまして、なんかこう長引くと、なんか私たちの気持ちも少しね落ち込む時もあるかもしれませんけども、神様に守られてこのように2月の最初の聖日礼拝を、在宅ではありますけども、ご一緒に持つことができますことを感謝しています。在宅の場合は一人で礼拝なさっている方もあるかもしれませんけれども、教会での礼拝を思い浮かべながら一人で礼拝しているのではなく、それぞれの場ではありますけれども、みんなで一緒に礼拝していることを思いながら、今日もですね、神様を礼拝させていただきましょう。それでは一言お祈りをさせていただきます。恵み深い父なる神様、天と地の創造主でいらっしゃる偉大な主の皆を心から崇めて賛美いたします。また私たちの罪の許しと救いのために、主イエス様が流された尊い血潮を覚えて私たちの罪をあがなってくださったことを、今日も心から感謝いたします。連日寒い日が続き、コロナのために緊急事態宣言下にはございますけども、神様は私たちを守りくださり、共に礼拝させていただける恵みを感謝いたします。どうかこの場所にも主が共にいてくださいまして、あなたにお捧げする礼拝を祝福してください。また愛する兄弟姉妹のそれぞれの家庭における礼拝も豊かに祝福してください。一日も早くコロナウイルスが収束し、再びみんなで教会に集い礼拝をお捧げできるようになりますようお導きください。今日の礼拝を心から感謝して、導いてくださる主の御手に全てをお委ねし、尊い救い主 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんはですね、なくし物をして大変困った経験を何回もお持ちのことだと思うんですね。私はですね、以前に東京信濃町にある命の言葉社っていうところに勤務していた時がありました。その時に買ったばかりのですね、3ヶ月分の定期券をですね紛失してしまいまして、土砂降りの雨の中を来た道をもう一度たどりながらですね、本当に探し回ったそのような経験があります。しかしとうとう見つからずに、もう一度乗車券を買い直して家に帰ってきた時がありました。しかしその翌日ですね、駅からあなたの定期券を習得していますので取りに来てくださいという電話がかかりました。拾った方がですね、それを駅に届けてくださったということでした。定期入れにですね、私の身分証明書も入ってたので連絡していただくことができたんですけども、なくしたものが見つかるっていうことは、このようなことでありましても本当に大変嬉しい経験でした。神様は私たち一人一人を深く愛しておられまして、神様から迷い出たものを神様自ら探し求めていらっしゃるということがですね、聖書に記されております。ルカの福音書の19章のところでイエス様は、人の子は失われたものを探して救うために来たのですとおっしゃっています。今日ですね、朗読していただきましたルカの福音書15章の1節2節のところには、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったと、このように記されています。主税人はご承知のように、今でいうと税務署の職員ですね。イスラエルは当時ローマ帝国の植民地でございまして、主税人はユダヤ人でありながら、ローマ政府のためにユダヤ人から税金を取り立てる働きをしていました。税金は請負制になっており、主税人の多くの人たちはローマ政府に納めるそれ以上の税金を取り立てて、不正直にもその差額を着服している人たちが多かったんです。ですから主税人はユダヤ人から裏切り者として大変嫌われている人々でした。またこの聖書にはこの罪人という言葉がよく出てきます。罪人と呼ばないように罪人と振り仮名がついています。罪人とは、私たちが普通に考える犯罪人とは違うからです。聖書が語る罪人とは、神様に従うことをしない人、神様に背き続ける人のことを罪人と言われております。それに対してパリサイ人は、神の戒めである律法に熱心に従う人々のグループでした。 確かに神に喜ばれるために熱心に従う姿には彼らにも尊敬する面があったかもしれません。しかし彼らの弱点は自分が罪があることを認めず、その心は高ぶり、自分たちと同じように歩まない人々を罪人として見下し、さらには蔑む傾向があったからです。彼らはイエス様のことを、この2節を見ていただきますと、この人って言ってますね。この軽蔑的に、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると非難しています。一緒にこの食事をするということは同じ仲間になるということを意味していました。彼らはイエス様がどなたかのかも知らず、分からずに、大胆にもイエス様のことを教師として信用できないと思っていました。マタイの福音書の9章の10節から13節というところには、新約聖書の15ページですけれども、マタイの福音書の9章10節から13節には、パリサイ人たちが弟子たちに対して次のように質問しています。なぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言ってますね。それに対してイエス様は12節で次のように言われました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。また13節では、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですと言われました。そしてイエス様はこの非難に対して、パリサイ人と律法学者たちに語られたのがこの3つの例え話、いなくなった羊の例え話と、なくした銀貨の例え話と、放蕩息子の例え話なのです。今日はいなくなった羊の例え話を中心にお話しいたしますけども、イエス様はここで100匹の羊を持っている人、つまり100匹の羊を飼う羊飼いの例え話をなさいました。私たちにとりまして、この羊という動物はですね、日常の生活ではなかなか見ることはできませんけれども、しかし当時ユダヤ人にとっては羊は私たちと違ってとても身近な動物でした。旧約聖書の23編には、神を信じて生きる人々の関係が羊飼いと羊の関係を通して語られています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと歌われていましたね。この詩篇を書いたダビデ自身、若かった頃は実際に羊飼いとして働いていました。また他の詩篇では、私たちは主の民、その牧場の羊であると言われています。またイザヤ書では、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせたと記されています。羊は 神の子を表すとともに、神様から迷い出ている罪人をも表していました。またイエス様はご自分のことをですね、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃいましたね。私たちの救い主として来てくださったイエス様は、羊飼いがその羊たちを守るように私たちを大切に取り扱ってくださるのです。そしてイエス様は私たちのために命まで捨てるとおっしゃいました。そして今日読んでいただきました4節から、イエス様はあなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかとおっしゃいました。羊飼いはいなくなった羊が見つかるまで夜も帰ることなく探し続け、やっとその羊を見つけたら喜んで羊を肩に抱き家に戻ってくると書かれてあります。そして友達や近所の人たちを呼び集めて、一緒に喜んでください、いなくなっていた羊を見つけましたからと、こうみんなでですね喜び合うんですね。そしてイエス様はこの例え話を次のような言葉で結ばれました。15章の7節のところにですね、あなた方に言います。あなた方にっていうのはパリサイ人や律法学者たちにですね言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですと言われました。イエス様のもとにやってきた主税人や罪人たちは食事をするためにやってきたのではありませんでした。もはや自分たちは神様の前に正しいものではないこと、滅びる以外に道はないと思い悩み、主税人たちや罪人たちはなお救いの道が備えられていることを説くイエス・キリストの話を聞いて、どんなに希望と喜びを与えられたことでしょうか。そのような人々が皆この喜びの訪れ、福音を聞こうとしてイエス・キリストのもとにやってきていたのです。彼らは今までの生き方ではない本当の生き方を求めてイエス様のもとにやってきた人々でした。イエス様はこの例え話を語ることで、主税人や罪人たちは神様にとって羊飼いから迷い出ていた一匹の羊のような存在としてお話しされました。そしてこの主税人たちや罪人たちはイエス様に見出されて、神の独り子であるイエス様のもとにやってきたのです。そして罪人の一人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない正しい人のためよりも大きな喜びが天にあると話されました。罪人の一人が神の独り子のもとにやってくる、その度に大きな喜びが天にあると記されています。パリサイ人たちや律法学者たちも この天の神様と同じように一緒に喜ぶように話されたのです。この話を聞いてパリサイ人たち、立法学者たちはこの例え話の意味を理解することができたのでしょうか。その結果についてはここに記されていません。彼らは最後までこの例え話の意味を理解することができなかったかもしれないなと思います。この話は彼らが持っている考え方では理解できない内容が記されているからです。彼らには99匹を野原に残して迷い出た1匹を探しに行く羊飼いのことがまず理解できなかったかもしれません。彼らはいつも誰が神の役に立つか、誰が神に大切にされているのかを人と比べて考える人たちだったからです。迷い出た一匹の羊の価値と迷わなかった99匹の羊の価値と比べたらどちらが大切なのでしょうか。当然誰もが99匹の方ですと答えることでしょう。しかしここで出てくる羊飼いの関心事はどこまでも失われた一匹の羊なのです。ここに生まれながら罪の性質を持った私たちを探し求められる神様の愛が示されています。神は私たちを神様から迷い出ている存在として探し求めてくださるお方なのです。神様は決して諦めることはなさらず、ですから神様は私たちのために独り子である救い主イエス・キリストを使わせてくださったのです。ただ一匹のいなくなった羊が見つかった時の羊飼いの喜びは、一人の罪人が悔い改めた時の天の父なる神様の大きな喜びなのです。最後まで探し抜いてどのような犠牲をも厭わない神様の愛、失われたもの、迷い出たものに対する神様の愛がここに示されているんですね。そして7節に記されている、あなた方に言いますがのあなた方とはパリサイ人や律法学者たちのことですけれども、その律法学者やパリサイ人に対して一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるとおっしゃっています。この悔い改める必要のない99人の正しい人とはどういう人のことなのでしょうか。すでに悔い改めたクリスチャンのことでしょうか。それとも罪を認めず悔い改める必要がないと言っているパリサイ人のことなのでしょうか。マタイの福音書ではイエス様は、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと言われました。ここには自分には罪がなく自分自身悔い改める必要がないと考えている正しい人たちのことが示唆されています。しかし聖書には、義人はいない、 人もいないと記されておりますね。また伝道者の書には、この地上には正しい人は一人もいない、善を行い罪に陥ることのない人はと記されています。人は神様の前に皆生まれながらに罪の性質を持ち、すべての人は悔い改めを必要としているのです。いなくなった羊が主税人や罪人を表しているように、悔い改める必要のない99人の正しい人は、自分は正しいとし罪を認めず、悔い改める必要は全くないと思っているパリサイ人たちを示しているのです。すべての人は神様の前に罪人であり、イエス様はパリサイ人たちや律法学者たちをも愛され、すべての人が救われることを願っておられます。テモテへの手紙において、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますとあります。ただ一人の人といえども滅びることを願っておられないのです。神様はそれゆえに一人子イエス・キリストを使わされ、世を愛しすべての人が悔い改めて神の招きに応じることを求めていらっしゃるのです。イエス・キリストの言葉は深い神の愛を伝えているのです。私はかつて神様から迷い出ていることにも気がつかずに日々を過ごし、信仰は必要ない、自分が努力することが大切だと思っていました。しかし神様は心の病という挫折を通して、私の高慢な堅くなな心の高ぶりを打ち砕き、自分がどんなに弱い人間であるか、また神様の前にどんなに罪深いものなのかに気づかせてくださいました。人間は皆創造主でいらっしゃる神様の前から迷い出ている罪人であり、自分もその罪人の一人であることに気づかされたのです。しかし神様はそのようなものをさえも愛し、神のすべての私のすべての罪を背負われて、私の罪の身代わりに十字架においてご自身の命をお捨てになった福音を初めて聞いたのです。今までの自分を振り返ってみて、自分が神様にそれほどまでに愛されていながら、その愛を受け入れずに拒み続けてきた罪の深さをさらに示されて、そして罪を悔い改めてイエス・キリストを信ずる信仰に導かれました。その時には自分で決心して信じたように思っていましたけれども、御言葉を通して冷静になって考えてみると、イエス様の方から私を探し出してくださり、悔い改めとイエス・キリストを信じる信仰へと導いてくださり、救いに預からせていただいたことに気づかされました。この例え話を通して教えられることは三つあります。一つは、 神様の御前で全ての人は無条件で等しく尊いものとして愛されているということです。第2には神様は全ての人がご自分のもとに帰ってくることを願い、ご自分の一人子の命さえも差し出されて、神様自ら今も迷い出ている者たちを探し求めていらっしゃるということです。第三に、神様から迷い出ていた一人の罪人が悔い改めてイエス様のもとに帰ってくるとき、天では父なる神様の大きな喜びがあり、共に喜ぶことを願ってらっしゃるということです。それほどに私たちは一人一人神様にとって大切な存在であり、神様から迷い出ていたことにも気づかないでいた私たちを、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃってくださるのです。この御言葉から自分自身が神様にこれほどまでに愛されていることを知るとき、すべての人の尊さを改めて教えられます。イエス様にとって主税人たちや罪人たちだけが大切だったのではなく、パリサイ人たちや律法学者たちもイエス様が愛してやまない大切な一人一人なのです。だからこそイエス様はこのパリサイ人と律法学者たちに対して、このいなくなった羊の例え話を彼らになさっているんですね。どんな人もなぜ人は尊いものなのかを教えられます。自分のようなものが神様にとってはそれほどまでに尊い存在であることを知るとき、自分の大切さだけではなく、まだ信仰に導かれていないすべての方々の尊さ、愛する家族や隣人の大切さを改めて教えられます。神様が大切なものを私たちも大切にし、神様のご愛を明かしし、そしてお伝えし、神様が喜ばれることを私たちの喜びとさせていただきたいと、そのように願わされます。それではお祈りをさせていただきます。恵み深い尊い私たちの父なる神様、今日もコロナ禍ではありますけれども、新しい聖日を迎えて、このような形においてでありますけれども、礼拝を神様にお捧げすることができましたことを心から感謝いたします。私たちはかつて失われた羊のように、神様から迷い出ていることにも気づかずに、自己中心的に滅びの道を歩んでいるものでした。しかし神様はそのようなものをも愛し、神様は自ら私たちの罪のあがないをなしてくださり、迷い出ているものを探し求め見出していただき、尊い救いに預からせてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたは今も失われた羊を探し求められ、 働いてくださっていることを思い、心から感謝いたします。私たちもそのようにして尊い御救いに預からせていただいたものとして、あなたの御業の一端に加わらせていただき、神様のご愛を明かしし、お伝えすることができますようにお導きください。今日のお言葉を心から感謝して、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌217番九十九式の羊は、これを賛美しましょう。
九十九匹の羊。 Amen.